サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、洋平さん。
はい、
ちょうど1ヶ月ぶりです。
どうもこんにちは。
ね、どうですか感じは。
はい、ね、もうおかげさまでですね、元気に毎日頑張って活動をしてますけれども、はい、阿部さんは最近どうですか。
いや、というかね、僕というよりもですね、最近お客様がですね、はい、皆さんやっぱ今年は花粉症がひどい。
ああ、うん、なるほど。確かにそうかもしれないですね。
はい、はい、ティッシュがどんどん出ます。
あ、なるほど。ね、私も実はもう数年前から、はい、花粉症持ちで、
はい、
まあ、毎年この春先の季節になると、うん、
はい、
まあ、花粉症に悩まされて、うん、はい、もう薬とか目薬とかがもう欠かせないというような状況なんですけれども、うん、そうじゃないとやっぱり、うん、ね、人前で話をしたりするときに、ね、もう声が出ないし、はいはいはい、くしゃみは止まらないしっていうことになってしまうので、はい、まあいろいろとですね、その辺を花粉症対策をしながら過ごしてますけれども、はい、でもそれでも今年は、やっぱり何か、時期も早い気がしますし、うん、
しますね、
量も多い気がしますし、なんか今年の花粉症は本当にひどいなっていうのがすごく感じますね。ね
この間まで雪かきが大変なんて言ってたのがね、はい、あっという間に春になっちゃいますよね。
そうですよね。でも逆に、その、花粉症の、はい、になる、まあ、要は花粉の量が、その年多いか少ないかっていうのは、はいはい、なんか冬の寒さとか、夏の暑さとか、
はい、
やっぱりその1年間の、はい、その気候の影響っていうのがすごく大きいっていうような話も聞いてますから、
はい、
まあそういう意味では、まあ、振り返ってみると、うんうん、まあ、いろいろと、夏の暑さだったりとか、うん、冬の寒さだったりとか、まあ、そういうものが関係をして、はい、今年のその花粉量につながってるのかな、ということはすごく思いますよね。まあ、でもこれだけ本当に大勢の方が、
はい、
今、花粉症を ね、
悩んでますよ。
悩んでて、そうなんです。で、まあ、今一生懸命、なんて言うんですかね、うん、その、なんて言うんですかね、一時期、
はい、
こう、杉を一生懸命植えたわけですよね。うんうん、はいはい、で、それが逆に今こう花粉症と花粉を出すことによって花粉症にかかる人がどんどん増えてきたっていうこともあって、
はい、
今その花粉を出さない、
はい、
あの杉っていうものが、
うん、
品種改良でできてて、はい、で、今それに植え替えを一生懸命したりとか、
どんどん行った方がいいですね。
まあ、してるというふうにも聞いてますから、まあ、いずれにしても本当に、なんていうんですかね、はい、この花粉症っていうのは、
うん、
まあ国民病の一種みたいな形になってますから、
はい、
やっぱりこれの対策っていうのも、まあ非常にそれはそれで大切なことかなっていうのはすごく思いますね。
急務ですね。
そうですね。うんうん、
それからやっぱりこの3月というと、3月11日、今年もね、来ました。
そうですね。まあ東日本大震災からちょうど今年で7年。
はい、
ということで、うん、まあ私も、うん、3月11日の午後、
はい、
行われた、政府主催の追悼式典に、うん、まあ今年もまた出席をしてきたんですけれども、
はい、
まあもう7年なのか、まだ7年なのか、でもやっぱり私自身の率直な感想としては、はい、当然、あの東日本大震災からの復旧復興っていうのは、
はい、
まだまだ道半ばですし、
ね、
あの実際に、あの今回の追悼式典においても、はい、被災地を代表して、うん、被災者の皆さんのお話なんかも聞かせていただきましたけれども、はい、やっぱり、まだ7年、
うん、
で私たちは何としてでもこの東日本大震災からの復旧復興は道半ばですし、まあ特に福島は困難な状況に陥っていますから、
ね、
もっともっと国を挙げて、まあしっかりと頑張っていかなければいけないなっていうふうに思います。で、被災地の皆さんからいろいろとお話を聞いたときに、特に言われたことがあるのが、やっぱり2つの風に悩んでるっていう話を聞くんですね。で、一つは、やっぱり風化。
なるほど。
やっぱり7年経って、だんだんと、やっぱりマスコミでも報道される量が減ってきたりとかして、だんだんですね、
はい、
人々の記憶から、その東日本大震災の記憶というものが薄れてるんじゃないか。で、もう一つは、風評、
はい。
実際には大丈夫なんだけれども、はい、被災地のものだからということで、はい、まあ、やっぱりそういう二つの風っていうものを、はい、まあ、被災地の皆さんっていうのはすごく敏感に感じていらっしゃって、はい、苦しんでいらっしゃるっていう話を実際に、被災地の方からですね、はい、お伺いをする機会もありましたから、ぜひ、まあ、こういう機会にですね、
そうですね、
今一度東日本大震災のことを、 やっぱり国民みんなで思い出してもらって、うんうん、ぜひ皆さんのお力もいただきながらですね。
できることいっぱいまだまだありますね。そうですね。僕たち自身もね。
はい。まあ実際その後も、うん、まあ熊本の地震だったりとか、いろいろ言われてますし、
災害が多い。
ね。うん、またいつ我々の住んでるこの地域も首都直下型地震が来るかわからないって言われてる状況ですから、うんはいうんやっぱりこの災害の記憶っていうものをしっかりと風化させないで受け継いでいって、はい、で、またそれをですね、うん、実際に自分たちの生活にも当てはめていくっていうこともすごく大事だと思いますし、うん、やっぱりその被災地の支援っていうのは、うん、やっぱり自分たちができることを少しずつでもやるっていうことが、まあ本当に大切なことだと思いますので、はい、まあそんなことも本当に政府の追悼式典に出ながら、すごく感じました。
うんうん僕自身もほら、実はあの時、消防団の分団長やってて、はい、ちょうどね、この録音を開けてしまったんですよね、震災当日。そうですね。すごいそういう思い出もあったりして、はい、いろいろ、本当この日が来るとね、考えますよね。
そうですね。今でも覚えてますけど、はい、7年前のこのラジオは、はい、そう、安倍さんがいらっしゃらなくて、はい、で、何を放送しようかっていうことを考えて、うんうんうんはい、確かあの時は、うん、いろんな国々とかから寄せられたメッセージを、はいはい、私の方から紹介をさせていただいたりして、収録をして流したのを覚えてますけれども、うんうん、まあ本当にですね、あの時の記憶っていうのを、はい、やっぱり、私たちはしっかりと持ってなきゃいけないですね。
だと思いますね。で、まあ、たまたまね、偶然、3月11日だったんだけど、はい、今年の北多摩少年野球の軟式野球大会の開会式があったの、はい、3月11日で。
そうですね。はい、
ちょうどうちの息子が小学校時代お世話になってたチームも、参加してまして、松本さんが、お話を、とてもいいお話をしてくれたってお母さんたちから報告を受けておりますけど。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。うん、まあ、3月11日の午後に政府主催のその追悼式典があったんですけれども、はいはいうん、午前中、はい実は、いわゆる西武ドーム。
はい。はい
まあ、正式には、メットライフドーム。メットライフドーム。はい。ね。これ、ネーミングライツの問題で、結構いろいろ変わったりするんで、あれですけども、はい。メットライフドーム。
はい。
で、こちらの方で、北多摩中の少年野球チームを集めて、まあ、北多摩、軟式野球の少年野球大会開会式っていうのが、行われて。
ずっとね、伝統なんですよね、そこでやるのもね。
そうですね。はい。で、私も、まあ、毎年お邪魔をして、挨拶をさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、特に今年は、3月11日という日だったということもあって、はい、やっぱり特に子供たちにも、なんていうのかな、野球をできるっていう喜び、なんか、この、当たり前の日常生活っていうのは、実は当たり前じゃないんだよっていうことを、知ってもらいながら、まあ、その一瞬一瞬もそうだし、まあ、野球で言えば、その一プレイ一プレイを大事にしてもらいたいな、なんていう思いを込めて、まあ、実は挨拶をさせてもらったんですけれども、まあ、でもそういうふうになんか言ってもらえると嬉しいですね。
ね、よかったよかったって、みんな。言ってました。
あ、そうですか。
頑張って、勝ってほしいみんな。
ね。なんでも、ぜひ、まあ、そんな思いも込めて、はい、まあ、いろいろと、考えたり、うん、まあ、行動した、今年の3月11日でしたけれども、うん、ぜひ、まあ、みんなで、そんな思いを共有をして、
う
ん
ね、
はい、復旧復興もそうですし、
まだまだですよ。
うん。ね、特に、やっぱり、少年野球大会に出てる子供たちは、うん7年前って言うと、まだ幼稚園とか、ね。
そうですね。あんま記憶にないですよね。
そういう世代の子供たちですから、はいはいうんうん、やっぱりそういう次の世代に対してどうやって伝えていくのかっていうことも、まあ、考えていかなきゃいけないのかなっていうことはすごく思いました。うん、
続いてなんですけど、はい、松本さん、もう毎日毎日ニュースがね、森友っていう感じなんですけど、
はい、
まあ本当のところ、その僕自身も含めてなんですけど、その大問題って言われていますけど、みんな本当に分かってるのかなっていう、僕自身もそうなんですけど、その辺もよく教えてもらいたいなと思うんですが、
はい、
うん、
まあ今回ですね、はい、本当にいろいろとマスコミでももう連日報道されてますし、うんうん
はい、
まあ私も地元いろいろと回って、はい、いろんな方とお話をしますけれども、
うんうん、
大変関心もあるし、はい、まあ非常にお叱りを受けることも大きい、
はい、
まあそんな事案だと思っています。
は
い
うん
で、まあ、今回の問題をしっかりと真相究明をしていかなければいけないんですけれども、まあ、いろいろとですね、まあ、ちょっと問題が若干こう、いろいろとこう、錯綜をしてたりとか、してる部分があるんですけれども、 おそらくですね、私はこれを問題を、なんていうのかな、うんうん、少し整理をすると、はい、おそらく、まあ、3つぐらいに分かれるのかなっていうことは、すご、私自身思ってます。
はいはい、
で、一つは、うん、いわゆる文章の書き換えですよね。はいうん、で、これは本当にですね、許されざることで、まあ、何としてでもですね、この、なんでこんなことが起きてしまったのか、うんうん、まあ、やっぱりそこはですね、
はい、
しっかりと解明をしていかなければいけないと思いますし、うんうんうん、まあ、そこにですね、まあ、どういう圧力、どういう、うんうん、なんていうのかな、力関係が働いたのかっていうところも含めて、
うんうん、
それがありなしも含めてね、
うんうん、
やっぱりしっかりと、事実関係の解明をしていくっていうことはすごく大切だと思います。で、要するにですね、やっぱり民主主義の根本っていうのは、はい、やっぱり正しい情報っていうものがまず、
もちろんそう
ですね。開示されるっていうことがあるわけですよね。で、それをもとにして、
はい、
やっぱり国民が最終的には、うん、しっかりとそれに対して、うん、まあどういうことが国として意思決定がされてきたのか、
はい、
また、まあ国民の代表としての立法府国会での議論というものが行われてきたのかっていうことを知るっていうことがすごく大切なことですけれども、うん、やっぱりその大前提になるのは、はい、やはり正しい情報っていうものが、うんそれはしっかりと出てくる、
はい。
それは都合がいいとか悪いとかっていうレベルではなくて、うんうん、正しい情報というものがしっかりと提供されるということに基づいて、はいまあ、正しい民主主義っていうものは行われていくと思いますから、はいまあ、そういう意味において、
うんうん
文書が書き換えをされたっていうのは、
はいま
あ、非常にですね、大問題中の大問題だっていうのは、それはもう本当にですね、はいはい、与党も野党もなく、
うんうんうん、
やっぱり大変強く問題意識を持っている、はいうんうんところだと思います。実はですね、いろいろとですね、やっぱりこのあたりのことっていうのは、
はい、
これから当然ですね、まあ国会での議論を通じてもそうですし、はい、まあ様々な形で、実際に、まあ役所の中でも調査するって言ってますけれども、
うん、
まあ実際何が起きたのかっていうことを一つ一つ、はい、しっかりとですね、確認をしながら、
うん、
今回の問題の一番の根っこのところっていうものをしっかりと明らかにして、
はい、
そしてそれをですね、
うん、
今後起きないようにしていくために、
うん、
まあどうしていけばいいのかっていうことをやっぱりやっていくっていうことがすごく大切だと思います。
うん
はい、また今回は、まあ財務省の今回のこの森友の件でこういうことが明るみになったわけですけれども、はい、まあ他のところに本当にないのかどうかとかっていうことも含めてですね、
うんうん
調べるっていうことは私はすごく大切なことなんだろうなと思っています。で、実はその公文書に対するですね、
はい、
管理法っていうのは、
はい、
実は福田内閣の時に、実はこの法律っていうものが出来上がったんですよね。で、実際にこれが施行されたのが、は
い、
実は、菅直人さんが総理大臣をやってる時に、はい実は施行をされました。
意外と最近って感じですね。
そうなんです。
ね、
そうなんです。まあ、
ね、
そういう意味では、
うん、
非常に、まあ、まだ歴史の浅い法律がこの公文書管理法なんですけれども。
今までなかったわけですか？
そうですね。
ああ、そうなんです。
で、法律の立て方としては、うん
はい
実はまあ全体としてですね、まあ大きな理念というか、
はい、
まあそういう仕組みは法律の中に書いてあるんですけれども、具体的にじゃあどういう文章を何年保存にしなさいよっていう細かい規定は、
うんうん
はいはい、実は法律の下にある政令というところにこう書かれているんです。
はい、
で、政令というのは、法律が出来上がった後、
うん、
施行をするまでの間に議論をして、
うん、
で、施行をするときにそれをこう作るっていうのが、
その前で詰めていくわけです
ね。そう
なるほど。
っていうのが、
はいはいはい、
まあ実は、今回、公文書管理法の実は立て付けになっています。はい
うん、
なので、法律が出来たのが、うん福田さんの時、
はい。
で、実際に政令を作って施行したのが菅さんの時っていうような状況になっているんですけれども、はいはいうんうん、まあ、今回の文書の書き換えの問題に関しては、
うん、
まあ、そんなもの以前にですね、
うんうん、
もうそもそもダメだっていうのが、うんうん、まあ、元々の、
まあ、もちろんそうですね。
もちろんそういう状況なんですけれども、うんうんうんただ一方で、
はい、
やっぱりその公文書管理のあり方を、
うん、
まあどのように考えていくのか、
うん、
ということは、やっぱりその公文書管理法であったりとかで、
はい、
まあしっかりと規定をしていくっていうことがすごく大切な事柄だろうと思っています。はいはい、で、例えばですね、
はい、
私も、アメリカの公文書館とか、
はい、
実は実際に見に行ったことが仕事であるんですけれども、
はい、
例えばですね、アメリカとかだと、その、まあ、大統領もそうですし、
はい、
まあ国務長官、国防長官とか、うん、まあ政府の要職の人たちいますよね。うんうん、あの彼らの電子メールも、実は全部、
すごいな、
公文書の管理対象になってて、すべて自動的にそれが収められるような仕組みになってたりとかするんです。で、実は私もそういうこともやるべきじゃないかっていう提言もしたことあるんですけれども、やっぱりあの、それぐらい、海外では大変厳しく、まあそうした公文書管理っていうものがなされてます。あの、昔というか、まあつい最近ですけど、この前のアメリカの大統領選挙の前に、ヒラリーが、
あのさ、メール問題ってありましたね。あったあった。
あれなんでそんな問題になったのかというと、そういう行政文書というのは公文書で残さなければいけないので、必ずオフィシャルな端末でやらなければ残らないわけですよね。ところがそれを自らのパーソナルな個人な端末を使って、そういう仕事上のやり方をやり取りをしてたっていうことで、
問題にな
ったね、実はヒラリーはすごく大問題になって、まあそれが大統領選挙に対して、まあ大きく影響したのではないかということが言われてるんですけれども、実はそういうですね、アメリカはそういう公文書の法律、そういうルールがあったために、まあ実はそういう大きな問題になったということもあるので、まあそういう点、海外の例なんかも含めてですね、やっぱり今回の保険を受けて、まあ、再発防止をどう考えていくのかっていうことがすごく大切なことだと思います。で、もう一つは、大切なことは、まあ、今回の事件ということで、本当に、違法で問題のある値引きが行われたのか、また、同時にですね、そこに、その政治家の関与、なりがあったのかどうか、まあ、このあたりのところを、まあ、どう考えるのかっていうことが、すごく問題になってくるんだろうと思います。で、まあ、これは当然ですね、まあ、警察なり、今、検察の方で、まあ、いろいろと捜査をしているっていうこともありますし、また、いろいろとですね、それぞれの皆さんが、実際に質問をしたり、お答えになったりとか、まあそういうふうになっているような状況っていうものがありますけれども、まあいずれにしてもですね、しっかりと、まあ本当のことがですね、明らかになっていくっていうことがすごく大切なことだと思いますし、当然、それらのですね、まあ様々な、事実が明るみになった暁には、まあそれに対しての責任っていうものも当然発生をしてくるっていうのは、まあ当たり前のことだと思っていますから、まあそのあたりのですね、事実確認っていうもの、調査っていうものを、これからどのような形で行っていくのか、そしてその調査のやり方も含めて、やっぱり国民の皆さんにしっかりとお示しをして、まあそこまできちんとやるんだったらね、ここの調査結果に関しては、それは、どういう結果であろうとも、まあ、それは事実なんだよね、という、そういう思いをですね、まあ、国民の皆さんに、まあ、持っていただくことができるのかどうか、っていうことがすごく大切なんだろうと思います。実際、ちなみに、今回、公表されている、その、書き換えの前後の文章っていうのは、今実は NHK さんなんかも全部公開をしてるんですよね。ですので、実はその、いろいろと指摘をされている内容だったりとか、そういうものっていうものも、実は皆さん誰も見ることができるようになっていますから、ぜひ、まあ、とはいえ、ものすごい分厚い資料なんで、まあ、そうですね、私は全部見ましたけれども、ものすごく分厚い資料なので、ぜひ皆さんもですね、興味のある方は、まあ、ご覧をいただければと思うんですけれども、まあ、ぜひですね、本当の真実がどこにあったのか、っていうことに関しては、まあ、しっかりと追求をしていかなければいけないと思いますし、まあ、私も、まあ、そういう思いでですね、まあ、これらの作業に関わっていくことができればと思いますし、やっぱり、事実の解明がなければですね、やっぱりそれに対する有効な対策っていうものも打てないわけですから、まあそこのところはですね、やっぱり立法府に身を置く一員としてですね、まあ特に今回の書き換えの問題なんていうのは、もう本当に民主主義の根本を揺るがすような大変大きな出来事ですので、まあそこのところはですね、私も強い関心を持ち、また強い危機感を持ってですね、まあしっかりとそれらの取り組みっていうものを進めていきたいと思います。
僕たちもやっぱり、僕たち自身もやっぱりそうやっていっぱい情報を取って、やっぱり 自分自身で考えるべきだよね、でもね。
そうですね。うん、まあ、やっぱりですね、まあ、いろんな方がいろんなことをおっしゃるんです。うんうんねうん、ただ、大切なことは、うん、事実は一つだっていうことだと思います。ですから、やっぱりその、事実解明を、まあ、しっかりとやっていくためには、はいうんまあ、様々な意見がおっしゃる方もいらっしゃるし、はい、なかなか、これ、私も本当にお叱りを受けることが多くてですね、うんうんはい、大変申し訳ない思いでもあるわけでありますが、うんうんはい、やっぱり、冷静になるところはやっぱり冷静になって、はいはいしっかりとですね、うん、やっていかないといけない問題だと思ってますので、はい、まあ、そのあたりしっかりと気をつけながらやっていきたいなと思います。うん
続いてですね、吉さん、はい、先月かな、衆議院のに、ほら、今年度予算が通過するかな、みたいなお話をしていただいたんですけど、
はい、
その後、ね、ずっとその予算の話とか、お城国会の話とかお聞かせいただければ、他の、嬉しいです
ね。そうですね。はいうん、まあ、いろいろと、はい、まあ、まあ、森友学園問題が、いろいろとマスコミを騒がせていますけれども、うんうん、まあ、実際には、まあ、その他にも、はい、まあ、様々なことを国会の中では、まあ、議論をし、はい、まあ、結論を得ていかなければいけないわけで、
はい、
まあ、一つは、やっぱりその、平成30年度の予算、はい、まあ、4月1日から、はい、まあ、しっかりとこれを施行することができるようにする。で、予算がつかないと、はい結局その行政としての予算を行使できないですから、うんはいうん、まあ極端なこと言えば、はいうん、もう政府機能が停止するみたいなそういう事態にもなってしまうので、はいはい、やはりその年度内に成立をさせるっていうことがすごく大切だということ、はい、また同時にその国から地方に対する交付金とか、はいはいまあ、様々な交付税とかですね、うん。まあ、そういう予算も計上されてますから、はいうん、まあ、地方議会にとっても、うんうん、まあ、大変、地方自治ですね、うんうん。自治体にとっても大変重要な予算っていうことがあって、はい、なんとかこれを届けなければいけないということで、うん、まあ、まず、
はい、
ね、通常国会の冒頭は、うんうん、まあ、その予算の審議っていうものが行われる、はい、ということになります、
うん。
で、前回の放送の時には、まだ衆議院で予算委員会で予算の審議をしている最中でしたけれども、うんはい、まあ、この予算も、
はい
2月中に、うん衆議院を通過をして、はい、今参議院で議論が行われてますから、
は
い、で、衆議院の、憲法上、うん、衆議院の優位性が認められていて、はいはい、衆議院で、予算を通過させて30日以内に、はい予算を参議院で、なんていうのかな議決をしない場合には、はい、自然成立っていうことになりますから、はいはいうんうん、まあ今参議院ではその30日間を使って、はい、まあ一生懸命、まあ議論をしているというような状況です。はいうん、また同時にですね、はい、いわゆる、3月31日までっていう法律案も、実は結構あったりとかするので、
はい、
今そういう、まあ、いわば非切れ法案っていう言い方をしてますけれども、
う
ん、そうです、そうです、そうです。それに関しても、継続するものは継続をしていかなければいけないっていうことで、うんうんうん、まあ、今衆議院でもいろいろと議論が、はい、まあ、行われているというような状況です。うんうんうん、まあ、予算委員会での予算が終わって、
はい、
平成30年度に関しての議論、予算の議論っていうのが終わると、いよいよ、うんその予算とは関係のない、はい、様々な、まあ、法律案の、はい、議論っていうものが行われていきますので、うん、まあそういう意味ではですね、うん、これからもそうした大切な様々な法律案っていうものが、これから議論に乗っかってきますから、はい、ぜひそういうものにもですね、うん、注目をしていただければいいんじゃないのかなと思います。はいはい、で、今私はですね、はい、議院運営委員会の理事っていう仕事をさせていただいてて、はいまあ、いわば、うん、衆議院全体の役員さんみたいな仕事をですね、はい、今、やらせてもらってますから、はい、まあ、そういう意味では、野党の皆さんとかとも、うん、他の政党の皆さんなんかとも、いろいろと連携をしながらですね、はい、いろいろとお話も聞きながら、うん、そしてこちらからもお話をしながら、まあ、いろいろと議会の運営側でですね、はい、今一生懸命頑張ってやらせていただいている状況でもありますし、はいうん、また国会対策副委員長っていうような、役目もいただいているので、はいうん今、国会全体の動きを見ながらですね、はいはい、まあ、なんとか、その審議が、円滑に進むように、はい、まあ、いろいろ、本当に、野党の皆さんとも、うんうんうん、もう毎日のようにいろいろと連絡を取りながらですね、まあ、一生懸命、まあ、調整をさせてもらっているような状況です。はい、やっぱり、 一つの法律っていうものが出来上がる前に、までには、当然その提出される前に、様々な議論が行われて、その提出される法律案としてだんだんと固まっていくわけですけれども、はい、当然これを国会でいろいろと審議をするにあたっては、まず最初に、どのタイミングで、その法律案を国会に提出をし、また国会で議論を始めていくのか、で、この法律案は、だいたいこれぐらいの審議時間が必要だよね、とか、やっぱりそういうことも野党の皆さんと相談をしながら決めていかなければいけないですし、で、またその法律案をどういう形で、採決をしていくのか、そしてそれを委員会での採決を受け止めて、今度は本会議でどのように、それを議員としての採決をしていくのか。で、今度その後参議院側でいろいろと議論を行っていきますから、じゃあ参議院側ではどういう議論を行って、どれぐらいの時間かけるのかとか、実はその限られた日数の中で、まあこれらをですね、みんなで必死にいろいろと頭を使いながら、また日程調整をしながらですね、で、またいろんな人と相談をしながら、まあ決めていかなければいけないっていうことで、まあそういう意味では、非常に裏方的な、仕事になるんですけれども、でもすごく大切な、そんな仕事でもありますから、まあそんなことをですね、まあ今一生懸命やらせていただいているところです。まあいずれにしてもですね、まあ今回の国会にはですね、大変多くの法律、並びに、条約っていうものが、提出をされ、議論をされる予定になっていますから、まあそういう意味では予算が終わって、いよいよそうした本格的に法律案に関しての議論が進むっていうことなので、まあこれからも一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。
そういえばですね、僕まだ乗ってないんですけど、西武線、新宿線、拝島ライナー、井上さんもう乗りましたか？
私もはですね、最初の、運行開始の1本目の電車に、小平駅から萩山駅までの一駅でしたけれども、乗りました。まあ、ただこれによってですね、拝島方面に行く人たちには格段に便利になりますし、特に、西武新宿を出て、高田馬場で次が小平駅、で、萩山、小川、東大和市ということで、まあそういう意味ではですね、本当にですね、大変便利になるし、まあ必ず電車に座って帰れるっていう意味で、まあ路線の価値というものも上がるっていうことは、まあ地域にとっても、おそらく上級役にとってもですね、まあいい影響を及ぼしてくれるんだろうなっていうことはすごく感じてますし、また同時にですね、やっぱり私がもう西武新宿線なんとかしなきゃいけないということで一生懸命頑張ってやってるんですけれども、やっぱりそのきっかけになったのは、やっぱり西武多摩湖線国分寺線がもしかしたら廃線になるかもしれないっていう騒動があって、まあこれをなんとか食い止めるためには、やっぱりその東西の、何て言うんですかね、西武新宿線、拝島線を元気にして、それを南北に人を持ってこようっていうところがあったので、まあそういう意味ではですね、まあ本当に、良かったなと思ってます。で、実はですね、その西武拝島線の、すごく実はこれから大事な路線になる可能性があって、まあ今、私頑張って、例えば新宿で JR、また高田の馬場で、東西線なんていう話に直接接続できないかっていう話を考えてますけれども、JR もですね、実は羽田空港まで今度乗り入れをしようということで今やってるんですよね。で、これでもし仮に、横田の軍民共用化ができると、ここが繋がる。
むちゃくちゃ重要ですね。
路線になるかもしれないっていう。実はそんな大きな夢も持ってたりとかします。まあ、いずれにしても、まあ、三玉のこの鉄道路線っていうのは、まあ、これからですね、様々な取り組みをして、より一層の発展っていうものを、まあ、実現することができると思うので、まあ、いろいろ一生懸命頑張りたいと思います。
ということで、じゃあ花粉症にも負けず、またいっぱいお話聞かせてください。
そうですね、本当にこれからの国会っていうのは本当に注目だと思いますので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。
皆さんにこの声が届いている頃には、うちの息子は中学を卒業し、いよいよですね、高校生になります。桜を見ながら父はいろんなことを思います。また来月聞いてください。
笑顔発信中。 人を